ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、日本共産党杉並区議団は共産、自民無所属維新クラブは自務、命平和クラブは平和、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無です。一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。9月10日、11日、14日、15日に24名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、この後質問は女性が、答弁は男性が担当します。会派名は略称でお伝えします。人も動物もすべての人が輝く杉並区の実現に向けて、質問者は吉田愛、自民。ペットの殺処分ゼロに向け、人と動物が共存できる杉並区にするための取り組みは。
飼い主のいない猫支援事業等に取り組んできました。引き続き区民等と手を携え、動物と共生できる地域社会づくりに努めます。
病児保育事業の安全確保は。
医師が診断し利用の可否を決定します。症状が急変した場合等も医師が指導処置をすること。保育従事者として看護師と保育士を配置することを定め、事業を委託します。また区保育士等が指導員となり巡回指導しています。
新しく開設される病児保育所の地域・体制・開設までのスケジュールは。
区東部地区での開設に向け関係機関と協議を進めています。事業受託者が指導医と協力医療機関を指定する運営形態で、6名程度の児童を受け入れることとし、今年度中の開設を目指します。
女性が輝く社会に向け、子育てしやすい環境づくりをさらに進めてほしいと思いますが、区の取り組みは。
妊娠から子育てまで切れ目ない支援を行い、仕事と育児を両立し、子供を安心して産み育てられる環境づくりに取り組みます。
子供と高齢者の未来、南伊豆特養主権者教育について。質問者は今井博史、自民。これからの人口減少社会に対して労働力の確保はどのように行うべきか、区の見解は。
今後高齢者の急増が予想され、介護や医療サービスの需要が増大する可能性が高まるという認識から、福祉職種の就職相談・面接会、若年者就労支援、保育士や介護職員への処遇改善策等を行っていますが、さらなる人材確保策を研究し対策を講じます。
少子化対策として多子世帯への支援拡充が必要です。見解は。
多子世帯の保育無料化の対象拡大は少子化対策の有効な支援策の一つとして検討します。
保養地型特養を南伊豆町に作りますが、地震危険度が高く災害対策の必要性を感じます。見解は。
選定事業者は地域の実情に即した防災対策を施している実績があります。適切に指導し安心して入居できる環境を整備します。
中学でも初期の主権者教育を行う必要性と政治的中立性について、教育委員会の見解は。
生徒一人一人に 主権者としての自覚を育むことは、義務教育の重要な役割です。学習指導要領に基づき、教育を行っているので、政治的中立性は図られています。
子どもたちを守る環境安全保障関連法案の区内デモ行進申請。質問者は松浦よし子、事務。夏休みに中学生の事件が多いですが、中学生の長期休暇期間の居場所等の現状と今後の対応は。
部活動、塾、習い事のほか、自宅で過ごすことが多いと推察します。中高生が利用する施設として、ゆう杉並や図書館等がありますが、区立施設再編整備計画の中で、新たな居場所の検討を進めています。
子どもたちの家庭でのスマートフォンや携帯電話の使い方について、教育委員会はどのような取り組みを行っているのですか。
各学校では、保護者等が参観するセーフティー教室等で、使い方や情報モラルの指導を行うとともに、家庭でのルールを決める重要性を啓発しています。
安全保障関連法案反対のデモ行進の公的申請書の出発地点が、区役所前南側広場となっていました。区役所の使用を許可する決定権はどこにあるのですか？
使用許可は経理課長が行います。
区役所は常に公平公正でなければなりませんが、今後の対応は。
デモ活動は正常な通行の妨げになるため、町内管理規則の禁止事項です。今回、齟齬があったことは承知しています。今後も規則に基づき適切に対処します。
商店街振興と装飾街路灯について、質問者は大熊雅美、自民。現在の商店街はスーパーや量販店が台頭し、個人商店が衰退してきています。加えてネット販売等のパソコンによる商品購入など、流通の変化により商店街は存続の危機に直面しています。区は地域住民の生活を支え町の発展に寄与してきた商店街をどう捉えているのですか。また今後の支援策は。
商店街は公共性の高い地域コミュニティの拠点であり地域に不可欠な存在と認識しています。現在地域特性を生かした商店街活性化や人材育成等の支援策を実施しています。今後は産業振興計画等により、地域商店街と大型店等が共生した生活支援拠点としての商店街づくりを推進していきます。
商店街の装飾灯に関して、LED 化した装飾灯の電気料全額助成等、商店街の要望に区は応えてきました。商店街が衰退する中、装飾灯が老朽化して撤去したくても資金がない等の現状を鑑みると、装飾灯の区有化を図ってはどうかと考えますが、検討を。
装飾灯の維持が負担となっている商店街があることは認識しています。ご指摘を踏まえ、どのような方法が適切か検討します。
被爆体験を伝える DVD 作成を。安保関連法案への認識は。質問者は金子健太郎、共産。戦後70年事業、戦争証言記録集発行の進捗状況は。また被爆体験を後世に伝えるため、被爆者の出前授業の記録をまとめ DVD に残していくべきです。
9広報等により、体験原稿や写真、資料などの提供募集を行い、現在、応募原稿の内容確認を行っています。今後さらに、応募者本人への直接インタビューなどを行い、年度内に発行できるよう取り組んでいきます。出前事業の記録作成は、今後検討していきます。
安保関連法案について基礎自治体の首長として住民の安全を守る立場に基づいた区長の見解を求めます。
この法案については現状において賛否を含めさまざまな意見があり、残された審議時間の中で合意形成に向け努力を惜しむことなく議論を尽くしていただきたいと考えています。
500平方メートル前後の未利用国有地を障害者用のショートステイやミドルステイ用に活用すべきと考えますが、いかがですか。
現在該当する未利用国有地はありませんが、障害者施設については総合計画、実行計画に基づき計画的に整備していきます。
高円寺阿波踊りの魅力を生かし区のブランド力向上を。質問者は大和田真自民。今大会でも地元杉八小児童がゴミ拾いのボランティアを実施しました。また児童自らゴミ削減策を考え区長へ提案も行いました。
児童たちの取り組みは多くの大人の心に響き、町の美化に向けた大きな一歩となりました。
電線地中化に伴い地上に設置されるトランスボックスを阿波踊り町にラッピングすることは町の美観向上や資源の魅力発信に寄与します。積極的に取り組むべきです。
地元からも早期実施を望む声が多数あります。増設に向け取り組みます。
今春台湾で講演を行った高円寺阿波踊りの概要は、
会場となった路上には多くの台北市民が詰めかけ、高円寺を彷彿させる熱気と大歓声に包まれ大盛況でした。今後の高円寺阿波踊りを通じた新たな交流の道筋をつけたものであり、大きな成果を上げました。
今後の阿波踊り台湾公演の展望は、
台湾の行政機関や現地の方からも継続を求める声が多数あります。他の機関からの補助金等も活用して継続できるよう工夫し、新たな交流事業へと発展させます。